皆さんこんにちは、住井隆夫です。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間がやってまいりました。この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆さんにご協力をいただき、憲法9条京都の会がお送りする番組です。毎回いろんな方々に憲法について語っていただきますが、今日は主として原爆について話をしていただこうと思い、森田哲也さんをお招きしました。森田俊也さん、
はい、そうです。
京都被爆2世3世の会の世話人をやっておられます。はい。今日は原爆についてコロナの話題がもういっぱいですけども、はい、つい最近大きく原爆についての判決が出ましたね。
はい、そうです。はい、
そのことについてちょっとご説明を始めてください。
はい、はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、森田俊也と申します。今日のお話はですね、この7月の29日に黒い雨訴訟という、裁判での、原告が勝利が実現されました。どういうものかというと、黒い雨って皆さん聞いたことあるかと思うんですけども、原爆が落ちた後に、広島長崎に降った放射性物質をたくさん含んだ雨なんですね。だからそれに打たれると被爆してしまいます。で、その問題なのはそれがどのぐらいの範囲に降ったのかということが、従来はもう非常に狭く語られてきていて、多くの方、つまり自分はもう黒い雨にずぶ濡れになったんだという方が被爆者として認定されてこなかったんです。で、今回はその方たちがですね、訴えて80名を超える方たちが、勝訴されまして、広島地裁が、国に対してですね、この方たちを被爆者と認定して被爆者手帳を交付しなさいというふうな判決が出されました。はい、とても画期的だと思います。
とても長い間、はい、調査が行われなかったんですか？
そうなんですね。当初原爆が落ちた直後にわずか6名の気象庁の職員の方が、しかもほとんど歩いてですね、回ることしかできなくて100名ぐらいしか聞き取っていないんです。これに対して2008年に広島市自身が3万人以上にアンケートを取りまして、その段階でそれを解析した方が従来よりも6倍以上の面積にあたるところが黒雨が降ってると。だから2008年にもうすでに広島市と白島県が国に認定を変えてくれと言ってるんですけど、国はそれを拒んできたんです。そういう状態です。
森田さんは今被爆2世3世の会のお仕事をされてますけれども、はい、2世3世の方にも被爆の影響というのは甚大にあるんでしょうか？
はい、もうとても甚大にあると私たちは思っていて、これ公式にはですね、被爆影響は遺伝されないとされているんですけども、しかし私たち2世3世の間で話すとですね、非常に様々な病気を持たれている方が多くて、それもですね、特徴的なことがとても符合するものが多いんですね。なので今、健康調査アンケートというのを進めています。
どんな病気が例えば、
はい、病気というよりもね、まずは一応軽いというか本人にとってはとても辛いことなんですけども、例えば蚊に食われて書き壊したりするとですね、そこがねなかなかかさぶたにならなくて、傷がなかなかならなくて、こう膿が出てね。
あ、なるほどね。は
い、だからね、お母さんの時振り返るともうすごい辛い思いがあったりして、それがもう多くの方に共通してますね。あるいは子どもの頃だったら喘息を持っていたとか、やっぱりすごく鼻血を出したとか、でその上にですね、いろいろな病気で、まあ、深刻な病気でですね、ご兄弟が白血病で亡くなったとかいう話もありますし、あとはずっともう今に至るまで、胃腸が弱くて下痢をずっと続けてきたとか、まあ、たくさんの症例があります。
そうすると、まあ被爆の時に体内におられたかどうか知らないけれども、 お父さんかお母さんが被爆していると、はいはい、その影響が2世3世にも及ぶということですね。
はい、そうですね。で、被爆したところに体内におられる方は被爆1世とみなされるんです。はい、ただそれは5月31日までとか日にちで切られるんですけどね。はいはい、 だからそういう影響は、まあ、間違いなくあるので、いずれにせよ今回の黒い雨の裁判でも被爆影響はものすごく軽く扱われてきたわけですね、
はい、
ものすごくたくさんの方たちが無視されて、うん、今のデータには入っていない、うん、ましてやその遺伝的影響はもう一方的にないとされていて、調査もほとんどあまりされてない、うん、
それ医学的に、はい、政府は遺伝は影響しないというふうに今でも主張してるんですか、
はい、
しかし実際にはあるわけですね、
はい、実感としてあります ね、はい、
どのくらいの聞き取り調査をされたんでしょうか。
2015年に1回やっていまして、その時100何十名かをやりまして、今回それを上回る形にしたいと思いますので、ぜひあの今リスナーの方でお聞きの方で2世3世の会がいたら、京都被爆2世3世の会と、引いていただければホームページが出てきてますので、
はい、
そこでご連絡いただければと思います。
そうですか、
はい、
なかなかテレビの番組でもね、被爆の問題扱いますし、
はいはい、
8日が近づいてますから、
はいはい、
またいくつかドキュメンタリー番組が出ますけれども、はい、これまでにご覧になった番組で、はい、これはいいって推奨できるような番組がございますか、はい、
そうですね、NHK のドキュメントで2017年に流れたですね、はい、原爆死広島72年目の真実というものがありまして、
はい、
これは今ネットでも見れるんですけども、はい、まあ、非常に隠されていた被爆の実態がたくさん明らかにされたので、これはぜひおすすめですね。
どのくらいの範囲でその放射線の影響っていうのはあるんでしょうか、はい、
ですね、まず国がですね半径 2.5 キロメートル以内しか影響を認めてないんです、
はい、
それが非常に大きな問題で、
はい、
それに対してその原爆のキノコ雲っていうのは何十キロも広がっていますから、
はい、
その下には放射性効果物が降っているので、
はい、
様々な影響があると思います。
ああ、そうですか、はい、今でもだからそういうその後遺症みたいなもので苦しんでる方がたくさん2世3世でもおられるっていうことですね、
はい、
す
同時にですね、うん、この被爆の問題というのは、差別の問題、障害者差別の問題とも非常にくっついていてですね、
はい、
だから逆になかなか当事者なんかも口に出せなかった面も多いんですね。
被爆したということを人に、はい、言えない
っていう、まあ、言えなかったりとか、うん、まあ、被爆2世だということでめちゃめちゃな差別を受けたりいじめられたことがね、はい、子供の時にある経験なんかもあって、うん、そういう意味ではその私たちはだからその差別の問題ともですね、正面から向き合っていきたいと思って、私たち自身、まあ、2世3世の方の暮らしを生き方を良くするためにですねこの調査を進めています。
広島地裁はもうやめたんですね、控訴しないんですね。
いや広島市はですね、
広島市、
はいはい、ただ国はですね控訴するかもしれないので、はい、ぜひ皆さんリスナーの皆さんも一緒に声を上げていただいてね、もうだって75年目で被爆者手帳もらうなんてあんまりなんですけども、はい、それもせめて早く出してほしい、はい、
そろそろ時間が参りました、
はいはい、
ただいまのお話は、森田俊也さんでした、はい、京都被爆2世3世の会の世話人をやっておられます。憲法京都憲法ラジオの番組は人見建設をはじめ多くの市民の皆さんのご協力により憲法9条の会がお送りしました。
どうもありがとうございました。